おはようございます。今日は昇天された方の記念礼拝ということで、その昇天者の親族の方々も多数お呼びくださいましてありがとうございます。教会では年に一度このように昇天者の記念の礼拝を持っております。仏教ですと法事をするということになるわけですけれども、キリスト教では死者を弔うと、あるいは礼拝するというようなことをいたしません。代わりにしかし先に私より先に亡くなった方々をですね、覚えて、またその個人の生前を忍びながら礼拝を持っております。で、お手元の修法に、私たちの教会の納骨堂に納骨してある方々のお名前が書き連ねられております。昨年は先ほど第一礼拝で私3人と申し上げましたけれども、大橋良一さんを含めまして4人の方が昇天なさいました。大橋良一さんは1月3日、そして6月8日に張久志さん、そして同じ6月の17日に滝村たまるさん、そして8月17日に長岡雅彦さんが昇天なさいました。長岡さんの昇天からまだ1年経ちません。おそらくまだお父さんを亡くされた悲しみもあろうかと思いますけれども、すでに天に帰られてですね、そして神様のもとで皆さん安らかに過ごしておられることでありましょう。私のことでありますけれども、このリストの真ん中より少し上に林玲さんという方がおられますけれども、私はこの方の葬儀を牧師になって初めていたしまして、そのことを今でもはっきり覚えております。その後の方はの葬儀はほとんど私がいたしました。いたしましたというかさせていただいたわけでありまして、本当に大切な役割をですね、担わせていただいたなと改めてこのリストを見ながら思い返しております。最近は人の死に目に遭うというか、先ほどの斉藤さんの話にもありましたけれども、死に接する機会というものは少なくなっていると言われております。おそらくこの中にいらっしゃる、若い方の中には人の死に目に遭ったことがないという方もおられると思います。葬儀に行くということはあっても、本当に人が死ぬ瞬間というものに出会うことはほとんどないと思うんですね。亡くなるにしても病院ですし、おそらく死んでから連絡が来て、お通夜に行く、葬儀に行くということが多いでしょうから。で、私は幸いなことに、この今申し上げましたこの葬儀をさせていただいた方々のうちの何人かはその最後に立ち会わせていただきました。本当に静かにこの息を引き取る瞬間というものをご家族ご遺族の方と私は一緒に見取った経験がありまして、そういう時のことっていうのは本当に忘れられません。葬儀のことはどの方の葬儀がどうだったのかということをいちいち私は思い出せませんけれども、やはりこの死に立ち会った時っていうことは忘れられません。本当に人がその命を終わる時というのは 静かで、しかしまたこの格調高いものであります。不思議なぐらい静かですね。この周りでもちろん家族が集まって、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんという声はあるんですけれども、本当に本人は静かに息を引き取っていく、最後の一息を吸って、そしてその後息をしなくなる。すぐに心臓が止まるわけではありませんで、息は止まっても心臓はしばらく動いておりまして、そして、心音が完全に消える場合もあるし、消えないで少しずつ残っている場合もあるんですけれども、その静かにこの息を引き取る姿というものを、残念ながら今の人たちはこのそれに立ち会うことがない。もともと私たちは、日本人はですね、この死を遠ざける習慣がありまして、忌まわしいものというか、だからお葬式から帰ってくると塩をまいたりしましてね、汚れているというわけじゃないんでしょうけれども、何かこう悪いものがついてくるというような、そういう間違った考え方があったりします。でしかし、死に出会わなくなったということは、我々にとってこれは大変大きな痛手だと思うんですね。というのは、ここにいる方は紛れもなく、私も含めて一度死ぬわけですけれども、死ぬということは一体どういうことなのかということを、なかなか少なくともその死の瞬間を見るということがなければですね、本当に死を知らないで死んでしまう。で、死を知らないというのは、これはもちろん死に際して不備であるということと同時にですね、生きていくということにとっても大きなマイナスだと思います。先ほど斉藤さんの話の中で、その死の教育という話が出ておりましたけれども、欧米では早くからこの死の教育というものはされております。で、やはりそれはですね、このキリスト教という宗教がその文化の底流に流れているということが大きいわけですね。日本の宗教は神道であれ仏教であれ、死んだら神様になるということで、ごまかしてしまっているんですね。で、神様にしている割には、化けて出るな化けて出るなと言っているわけでありまして、矛盾しているわけですけれども、欧米では人は死ぬということはもう定まっていることであるし、そして、その死はどういうものなのか、なぜ死はなぜ人間に訪れるのかということをはっきり宣言して、そしてこの死に向かって生きていくというようなことを教えているわけですね。で、今日はその欧米の死の教育のベースになっております聖書の中から死に学ぶということでお話をしたいと思うんですけれども、最初に皆さんに読んでいただきましたこの詩編の89編というところですが、その89編の48節と次の49節を読ませていただきます。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。詩編の89編の48節49節、新共同訳では928ページ、旧約聖書の928ページになります。心に留めてください。私がどれだけ続くものであるかを、あなたが人の子らをすべていかに虚しいものとして創造されたかを。命ある人間で死を見ないものがあるでしょうか。黄泉の手から魂を救い出せるものが一人でもあるでしょうか。命ある人間で死を見ないものがあるでしょうか。これは当たり前のことなんですね。当たり前のことなんです。しかし、ここにいらっしゃる方の中で今日自分が死ぬと思っている方は一人もいないはずです。 来年は分からんと思っている人は数人いると思いますけれども、でも今日死ぬと思っている人はいないんですね。明日と思っている人もおそらく少ないと。それはなぜでしょう。なぜ今日死ぬとか明日死ぬとか、あるいは今年中に死ぬとか思わないんでしょうか。それは思いたくないからです。思いたくないですね。今日死ぬとは思いたくない。自殺願望のある人は別ですけれども、普通は今日死ぬとは思いたくない。まだやり残したこともあるし、あるいは私が死んだら家族が困るんじゃないかとか、お父さんは明日のご飯がどうしようかとかですね、そういうつまらないこともいろいろ考えたりして、しかしですね、脅してるわけじゃありませんけれども、今日死ぬか明日死ぬか、来年死ぬか、10年死ぬか、10年後死ぬかっていうことは、それは私たちが決めることではないですね。あるいは今日死ぬかもしれない、来年死ぬかもしれない、それは分からないことなんです。分からないことは遠ざけてしまうか、分からないことは身近に置くか、この選択が重要なんですよ。この選択がある意味では私たちの人生を決めるんです。我々一般的に最初に言いましたけれども、死というものを遠ざけています。分からないもの、不可解なもの、死んだらどうなるかとか、死後どうなるかというか分かりませんから、できるだけ遠ざけてしまう。苦しいんじゃないかとか、家族は困るんじゃないかとか、そういうことも考えて死を遠ざけてしまう。でもそれはですね、死を遠ざけてしまって人間の生というものは絶対に考えられない。死を正しく意識することができれば、逆に私たちのこの生は、私たちのこの生きていくということはですね、良いものに、充実したものになるはずなんです。で、旧約聖書を今詩編というところを読みましたけれども、聖書は不思議な書物です。最初に人間が創造された、天地創造という話があってですね、神がアダムとエバという人を作ったという話から始まるんですけれども、しかしそのアダムとエバが創造されて、その直後にですね、彼らは神の命令に背いて神から死を与えられるという話が書いてある。で、聖書は人間に命を与えた話でもあるけれども、また人間に死を与えた話も書いていまして、そして聖書の中に描かれる人物というのはですね、必ずその死がほとんどの場合描かれる。アブラハム、イサク、ヤコブ、またモーセ、有名な世界の歴史にも出てくるようなダビデとかソロモンとか、旧約聖書に出てくる人はほとんどですね、死が描かれています。その人がどう死んだか、いつ死んだかということはきちんと書いてあるんですね。ユダヤ人はこの小さい時から子供に聖書を読ませて、聖書を教えて、いろんなことを教えるんですけれども、その中でやはり彼らは人は死ぬということをきちんと教えていくんですね。これ大切なことです。日本の学校で人は死ぬということを教えてくれるでしょうか。教えないんです。だから斉藤先生は死を教えたいと思っていらっしゃるんですね。死を教えないんですよ。生きることも教えないんです。どう生きたらいいかということも教えないし、どう死ぬべきかということも教えないんです。何を教えるんでしょう。分かんないですね。何を習って、僕らも何を習ってたかよく分かんないです、ね、ただごまかされてるんですね。しかし聖書はですね、人間は必ず死ぬということを繰り返し繰り返し教えてる。例えばこの詩編という、今詩編の開いてますけれども、その後箴言というのがあって、その次にコヘレトの言葉というちょっと変わった名前の、短い、これは知恵文学と呼ばれる書物があるんです。聖書というのは本の集まりですけれども、わずか12章しかない、そうですね、ページで15ページぐらいしかないところの中に死という言葉が14回も出てくるんです。14回も 人の死についてコヘレトの言葉を述べている。我々は普通死の話なんかであんまりしたくないんですよ。聞きたくもないしね、遠ざけておきたい。ところがコヘレトはこの知恵文学はですね、人間がどう生きるべきかということを教えているものでありますけれども、彼はその中で14回死について話している。いくつかピックアップしてみますけれども、賢者も愚者も永遠に記憶されることはない、やがて来る日にはすべて忘れられてしまう。賢者も愚者も等しく死ぬということは何ということか、賢い者も愚かな者も必ず死ぬんだ。死ぬ時、生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、すべての時に時がある。人間は動物に何ら勝るところはない。すべては虚しい。あれも死に、これも死ぬ。すでに死んだ人を幸いだと言おう、さらに生きていかなければならない人よりは幸いだ。すでに死んだ人は幸いだって言うんですよ。これから生きていく人のよっぽど大変だ。名声は交友に勝る。死ぬ日は生まれる日に勝る。死ぬ日は生まれる。そんなこと思いますか？絶対生まれる日の方がいいですよね。死ぬ日は嫌でしょ。でも聖書は死ぬ日は生まれる日に勝るって言ってます。まあこのようにいくつか死についての話がこう続いているわけですけれども、じゃあ聖書はなぜ死についてはっきり述べるのかというとですね、死は何なのかということを聖書は教えているからです。死というのは何なのか、それはこの肉体が終わるときが死ですね。この肉体の機能が終わるとき、それが死です。それはみんな同じように思っている。その後が大切なことですね。その後、死は私たちの魂が神のもとに行くときだと教えている。新約聖書のヘブライ人への手紙9章の27節というところをお開きいただけますでしょうか。新約聖書のヘブライ人への手紙9章の27節、新約聖書、旧約聖書と新約聖書がありますが、新約聖書の412ページになります。9章の27節にこうあります。また人間はただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているようにと書いてあります。これ信じるとか信じないとか別の問題ですよ。聖書は何と言ってるかということです。聖書は人間は一度死ぬことと、そして死んだ後に裁きを受けることが定まっているとはっきり言っています。皆さんはどう思われるでしょうか。自分は死んだ後どうなるのか。自分の存在なくなってしまう、もう全てゼロになるとお考えでしょうか。聖書は死んでもこの肉体は終わるけれども、私たちは、私自身はそれは魂という形なのか霊という形なのか分かりませんけれども、私という人間は必ず神の前に行って裁きを受けなきゃいけないんだと聖書はそう言っています。何について裁かれるんでしょうか。それは私たちが生きていたこの人生の全ての出来事について裁かれる。行ったことも言ったことも思ったことも、あるいは神は全て記憶しておられる。そしてそれについて裁かれる。恐ろしいですね。考えてみた。怖いと思いませんか皆さんね。でもね、別にそれは聖書を信じるとか信じないとか関係なく、人間はどことなくそうじゃないかなっていう不安を持ってるんですよ。あるいはそうなったらどうしようという不安もありますね。聖書はその辺はもうそのうやむやにしてないですから、もうはっきり神の前に裁かれると言ってる。 果たして私たちは神の前に立って裁かれるとしてですね、どうでしょうか。私の人生をすべて神様に見せて、私のやったこと、私の言ったこと、思ったこと、考えたことを全部神の前にさらけ出して、よしこれなら大丈夫、天国に入れてやろうと言ってもらう人は果たしているでしょうか。いないでしょうね。いないと思います。仏教だとそこからでやり直しになるんですよね。次はお前ゴキブリだっていう、やり直してこいっていうわけですね。輪廻転生という考え方ですね。神道はもともとそういう考え方がありませんで、死んだらみんな霊になって神様になるんですね。でもキリスト教はそういう曖昧なことを言わないんですよ。もうはっきり裁かれる。もう今日から寝られなくなってしまう。一言も言えなくなって何もしなくなってですね、もうじっとしてなきゃしょうがないと。お前はじっとしてただろうって怒られちゃうんですね。隣に困ってる人がいたらお前じっとしてただろうって怒られちゃうんですけども、もう人間はですね、もう生きているということ自体が罪深いものでありますから、神の前に立たなきゃいけないということを考えるだけでゾッとするんですよ。だからそれはこれ信じる信じないと別としてね、できるだけ遠ざけようとするんです。神様に立つのは嫌だと、立ちたくないと、だから死を遠ざけるんですよ。そうじゃないですか。もういつでもどんと来いと思えればですね、今日でも明日でも死ねるわけですよ、ね、そう思えないからできるだけ遠くなんですよ。準備ができてないか。ちょうどスーパーで買い物してるようなもんですよね。スーパーで買い物して必ず皆さん最後にレジ通りますよね。レジ通らないで出たら万引きですからね。必ずレジを通ってそこでお金払わなきゃいけないんです。聖書が死というのはそういうもんなんですね。私たちの人生でさまざまな買い物をして、衝動買いしたものとか、計画的に買ったものとか、ね、隣で奥さんが買ってたから買ったものとか、まあいいことも悪いことも含めて山ほどですね、このカゴに入れて最後神様の前に持っていくんですよ。これどうやって生産するか。神様は多分言われました。お前これどうやって生産するんだと。ね。よくお前こんな人生生きてきたなと。これで通るつもりかと。多分そう言われますよ。よく来たなと、このレジに、ね、来れたなと。山ほど抱えきれないぐらい。その次に聖書は何と言ってるか。この28節、今27節言いまして、28節にキリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちのために救いをもたらすために現れてくださる。キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられたと書いてあるんですが、キリスト教が死についてはっきり言うのはですね、このことがあるからなんです。それはキリストが、キリスト教のシンボルだこの十字架にかかって私たちの罪を清算してくださったと。キリストを信じる者は、このイエス・キリストが皆さんに代わってレジで全部お金を払ってくれたから、そのレジを通過できるんだ。山ほどの抱えきれないぐらいの荷物を持って神様の前に、神様もう私の人生は本当にどうしようもないものでした、ね、やってはいけないことをやり、言ってはいけないことを言いね、改めようと思えば思うほど改められず、最後まで本当にどうしようもないものでした。あ、そうか。でもお前は、お前の代わりに清算してくれた人がいたんだよ。誰ですか。お前が信じていたイエスだ。彼はあなたのために、あなたのその全部人生の重荷を背負ってあなたの代わりに死んで清算してくれたから。ああ、もう金払わなくていいんですか。もういいんだ、全部先に払って。ありがとうございます。これが聖書の言っている死と、そして救いということなんです。 簡単なこと、分かりやすいことですよ。他にこれ以上簡単なことがあったら教えてほしいぐらいですね。でもイエスが十字架で死んだというのはこれ事実なんです。その事実が皆さんの人生にどう関わっているかということは皆さんが決めるべきことなんです。私も確かにイエス様によって、イエスキリストが私の血に代わって私の人生の負債を全部払ってくれたと信じるならば、死は恐れるものではなくなる。遠ざけるべきものではなくなる。ここに写真が並んでいる人たちに一言言わせてくれと言ってもいいと、ね、まあ、なんか言ったら怖いですけれども、なんかうなずいてるような顔してませんか、ね、そうだ、私も確かにレジス通りしたと、もう山ほどひどいじいちゃんなんて悪かったと、散々悪いことしたけれども許してくれと、天国入れてもらってるからお前も来いと言われますよ。だけどそのためには私たちは準備しなきゃいけない、準備しなきゃいけない。準備がないから遠ざけるんです。準備すれば大丈夫。イエス・キリストは私のために死んでくださったと信じるならば、それで OK なんです。それ以上のことはない。簡単なことです。でもそれを信じてみてください。本当に不思議なぐらい私たちは死を恐れなくなる。もし皆さんに死の恐れがあるならば、皆さんにするべきことは一つだけです。それは私のために一度死んでくださったイエス・キリストを信じることです。そしてもしもうすでに信じておられる方は、じゃあもうこれで大丈夫と、全部清算済ましてやるんだからね、これでも使い放題、クレジットカード使い放題ね、サラ金借り放題なんてね、そんなこと思っちゃいけませんよ、ね、そんなこと思っちゃいけません。そう思いやすいんですけれども、もう大丈夫だから、ね、何でも許されるんだから何でもやってもいいんじゃないかな、そんなこと思ったら大きな間違いです。神様にお会いするときにね、まあ素晴らしい人生だったと言われることはなくてもね、よく頑張ったと言われたじゃないですか、よく頑張ったねとね、君なりによくやったじゃないか、素材は悪かったけどもよく努力したと、そのためにはね、やっぱりこの死を意識するということは大切なことなんです。今日もし私がこれで人生を終わりとしたら、皆さんが何かやろうと思ったとき、何か口に出そうとしたときにね、ちょっとそれを考えていただきたい。もう今日これでもう私の人生は終わりだと、5月6日私の命日だ、2001年の、そう思えます？思えないでしょ、ね、思った方がいい人いるんですけどね、結構思わないんですよ。思わないからね、思わないから明日もある明後日もある来年もあると思うから、いくらでも人間はね好きなことするんですよ、ね、謝らなきゃいかんなと思ってる人いるでしょ、心の中ではっきり言ってね、謝った方がいいなと思ってる人いるでしょ。なぜ謝れないんですか？明日があると思ってから、明日があるって今流行ってるじゃないですかね、え、明日がある、浜ちゃんがね、出てますけども、明日ないかもしれないですよ。明日がないと思ったら今日謝らなきゃいけないですよね。明日がないと思ったら今日優しい言葉の一つもかけなきゃいかんでしょう。今日はありがとうも言わなきゃいかんでしょう。明日がないと思ったらその喧嘩はしなくていい喧嘩かもしれません。私たちはその自分の生活といいますかね、自分の普段のこのいろんな生きていくということはですね、いろんな動機から行っていると言われているんですね。いろんな動機があると、それは愛情であったり憎しみであったり、あるいは単純な欲求であったり、いろんなこう気持ちが我々を突き動かしているんですね。その 我々を動かしている理由の一つの中に、今日私の人生の最後の日であったらということを付け加えていただきたい。それが今日私が申し上げたいことですね。死に学ぶというのはそういうことですよ。今日は私の最後の日であったら、果たしてこれはするべきなんだろうか、やるべきな、やめるべきなんだろうか、これは言うべきなんだろうか、言わないべきなんだろうか、今私はこれをすべきなんだろうか、やめるべきなんだろうか。そんなこと言ってもね、それはいちいちそんなこと考えてたら生活できませんよ。それは事実ですよ。24時間そんなことばかり考えてたらですね、何もできなくなる。だけど私たち普段そういうこと考えませんからね。普段考えませんから、できるだけ死を遠ざけてしまうから申し上げているんです。今日はこうしてこのすでに天に帰られた、人生を終わられたね、幸いな人たち、聖書は幸いな人だって言ってるんですよ。皆さんは、ああよかったな、自分が生きてて幸いだなと思ってるかもしれません。とんでもない話。生きてるということはですね、まだ神様に会ってないということなんですから、大変な責任ですよ。だから今日できる決断は今日しなきゃいけないです。また来年の昇天者記念礼拝に来た時に決断しようなんて思っちゃダメですよ。来年はないかもしれないです。そう思ってるところが問題なんです。もうね、頭の中がですね、そういうふうな考え方に支配されてるんです。無意識のうちに結論を先延ばしするんです。決定を先延ばししてずるずるずるずる行くんですよ。90、80、100ずるずる行きますよ。人生あっという間ですから、私は自分は41ですけど、この年で死んだんですね。いや、どんな気持ちだったかと思いますね、本当ね。父はそれは死にたくて死んだわけじゃないんですけれども、でもその時は誰にもわからない。そういう意味で私もなんかこの41として年になった時からですね、本当になんか死が身近になりましたね。まあ多くの人の死に出会ったということももちろんあるんですけれども、これからの一日一日、一年一年というものは本当に神様が付け加えてくださっている今日なんだ。神様が与えてくださっている今日なんだ。だったらその与えてくださった神様に何か喜んでいただけることを今日しようじゃないか、そういう気持ちにですねならせていただいております。だからといってそんな、いつも貧困法制で人に褒められるような人生を歩いているわけじゃないですけどもね。ただこうして多くの信仰の先輩者たちによって自分の人生というものがちょっと客観的に見せていただいているということを感謝しているものであります。どうか皆さんもこの日を覚えてですね、皆共に死ぬものである、皆共にこの人生を終わるものであるということを心に刻んでいただきたい。若い方もお年寄りの方も同じように。そしてその死を起点にですね、人生を考えていただきたいと思います。あまりいい例ではありませんが、かつてやはりこの戦争を体験した時にはですね、本当に死というものが、我々に身近にあってですね、ここにもちろん戦争を体験された方は多いし、また広島は格別原爆で、亡くなった方も大勢いらっしゃる。本当に死を、身近に置いた時代がありましたね。死を身近に置くというのは人間を厳しく律する力がありますね。あの人は生きたかっただろうけれども生きられなかった、 その分まで自分が生きてあげよう、その分まで自分が胸を張らせてやろうじゃないか、そういう気持ちも出てくるだろうし、また自分は明日死ぬかもわからないと思えば今日の生き方は変わってきた。今我々はそういう死とか死ぬとか人の死に目とかできるだけ遠ざけて、もうただ今日今あることを幸せに楽しく生きていればそれでいいというようなですね、そういう社会になってしまったんですよ。それがこの社会の問題ですよ。それこそが問題。自分のとにかく目の前に楽しいこと、面白いこと、やりたいこと、やりたい放題でしょ、ね、そうじゃないんですよ。神は必ず全ての人に平等に死を与えてこの生涯を終わらせる、そしてその死を起点に今日を考えなさいと言われているということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝の時を持たせてくださいまして感謝いたします。私たちの教会を神様が本当に愛してくださって、多くの方がこの教会で信仰を守り育み、そして天に帰っていかれました。私たちも同じようにあなたにお会いする時までこの信仰を守らせていただきたいと思います。この抱えきれないような負債を負っておりますものでありますけれども、イエス様がすべて払ってくださる、大丈夫だ、死は恐れるものではない、神にお会いし、そして永遠の命に至る入り口であると約束していてくださいますから感謝をいたします。神様、どうぞ生かされておりますこの一日一日、私たちがないがしろにすることがないように、そしてただ目の前にあることを、また自分の思うがままをやりたい放題に生きていくのではなくて、本当に神様にお会いするその日を覚えながら心を備えて大切に生かせてください。お願いをいたします。どうぞ今日集われました昇天された方々のご親族のお一人お一人、神様が豊かな祝福を与えて、またその生涯をお守りください。そしてやがて御国で先に行かれたお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと会うことができるように、あなたが守ってください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。